さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第132回目、先週に引き続き田中一平さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
まあ、ランキングとかも載せて、まあ、そのランキングの画像を載せたりとか。
はいはいはいはい、
うん。
で、それは値段戻したんですか？
あ、値段は、戻して、PR オプションをかけてっていう。
あ、なるほど、なるほど。
ような形ですね。ただ、PR オプション 30% かけるよりも、全然、1000円で売る方が、いっぱい売れるので、1000円の方がいいのではないかっていうふうにな。
その1000円で、はい、利益は取れるんですか？赤字なんですか？
あ、1000円だと、結構赤字ですね。PR オプション 30% だと利益が400円ぐらい取れるかなっていう感じなんですけど、
まあまあ薄利ですね。でもね、
まあまあ薄利ですね。まあ、最初立ち上げなんで、
立ち上げの、広告費だと思って。
そうですね。
で、今は、じゃあ3000円ぐらいで売価つけてるわけですか？
あ、今3000円ぐらいで売価つけてますね。
で、PR オプション 30% はでかいね、でもね。
結構でかいですね。まあ、2週間ぐらい様子見、まあ、おとといぐらいに PR オプション 30% かけたんですよね。なんで、8月18日ぐらいにかけて、まあ、そこから2週間ぐらいちょっと様子見ようかなって思って。
あ、なるほど、なるほど。
はい、感じですね。
役所はね、村瀬さんが、
あ、そうですね。
得意なんで、
はい、
うん、村瀬さんにもうどんどん聞いていくのがいいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、メッセージをバンバン送っていこうかなっていう。村瀬さん面白いですよね。
面白い、
はい、
面白いね。
話してて面白いですね。
面白いし、はい、お酒飲むとやっぱりいろんなことをまた、はい、普段聞けないことを教えてくれるんで。
あ、確かに、そうですね。聞けないことを、聞けましたね。この前の何でしたっけ、オフ会の時も。
福岡の時ですよね。
あ、そうですね。はい。
ね、はい、はい。内容も、福岡のセミナーっていうか、登壇してくれた時も、内容素晴らしかったんですけど。
はい。
うん。で、直接ね、そうやってお話しすると、また、いろいろ教えてくれるんで。
そうですね。前夜祭の時に、村瀬さん、あ、前夜祭だったかな。あ、前夜祭ですね。前夜祭の時に、いろいろ教えてくれて、こんなあるんだっていうのを聞けて、オフラインには結構お宝が、
そうですね。
ありますよね。
ありますね。
はい。
そのオフラインはね、福岡メンバーはもうかなり開催していただいてるので。
そうですね。
ね、
うん、
だいぶあれじゃないですか、そのオフラインでのその収穫はあるんじゃないですか。
そうですね。まあもちろん仲良くなれるっていうのはもちろんあるんですけど、まあその他にもいろいろ普段聞けないような情報がいっぱいあるので、すごいありがたいですね。
はいはいはい、そうですよね。
はい。
福岡メンバーすごいよね、でもね。
そうですね。原野園さんもそうだし、鹿島さんもそうだし。
ね、プライムデーで1億円売っちゃったんだからね。
そうなんですよね。全然やれないですよね。
ねえ。刺激になっていいんじゃないですか。
いや、そうですよね。だって、鹿島さんとか、あれですよね、その物販の、LP、一番最初見たときに、鹿島さん、なんか月商が、300万とか400万とか、そんぐらい、
ね、
入ってましたよね。それが今や。
1日で1億売っちゃう人になっちゃったんだよ。
そうなんですよ。びっくりしましたよ。そんなっていう。
そうね。そうそうそうそう。まあね、かなり彼も研究熱心な、
そうですね、
人なので、
いつもお世話になっております。
いろいろ教えてもらってるんですね。
そうですね、教えていただいて、
はいはい、例えばその、はいはい、
あ、なんですか。
例えばそのオフラインで、
はい、
これ聞いてすごい良かったなっていうのあります？
あ、そうですね、
まあここで話せるのと話せないのあるんでしょうけど
夜のお遊び系とかで、うん、なくてってことですそれも別に、はい、そう、
うん、
まあ、鹿島さんに教えていただいたのは、
うん、
なんすかね、まあ、お客さんが、
うんうん、
まあ、一番喜ぶようなことをしろ、まあ、要約すればですね、かなり、縮めれば、
うん、
お客さんがもう本当に喜ぶようなことをしてあげなさいみたいなアドバイスをいただいて、で、そこから、お客さんが喜ぶようなことをしてあげたら、
うん、
まあ、レビューもそうですし、まあ、売り上げとかも、うん、上がっていったので、
うん、例えばどういうことですか、お客さんを喜ばすっていうのは。ただ値段を下げるってことじゃないでしょ、う
ん、値段を下げるっていうよりも、
うんうん、
まあ、僕 OEM をしてるんですけど、まあ、今後、まあ、なんだろう、まあ、別のカテゴリーの、
うん、
商材を出そうかなって思ってて、
うんうん、
で その時に、まあ、相談したのが、
うん、
なんだろうな、その、まあ、その商品もそうなんだけれども、うんうん、それに付属する、まあ、例えばパッケージだったりだとか、そういうのにもっと力を入れた方がいいよっていうふうに言われて、
は
い
は
い、
なんでか、説明書とか、
ああ、もうそうですし、
箱
とか。
はいはいはいはい。
そういう。
見た目の箱？
あ、そうですね。
うん、
箱。そういうのに、なんだろう、力を入れてった方が、お客さんの満足度も上がるし、それでお客さんも喜ばれるし、
なるほど、なるほど。
結果的に長期的に稼いでいけるよっていうふうに言われて。
なるほど、なるほど。うちは、そういう、ところで言うと、
はい。
ギフト商品が一部あって扱って、ギフト商品っていうかね、贈り物で使われる商品をちょっと一部やってるのがあるんだけど、
はい。
そんなに、最初はそれがそんなにそのギフトで使われるとは思わなかったんですよ、プレゼントでね。
はいはいはい。
うん。で、売ってみたら、結構その、はい、男性から女性にあげる商品だったんですよね。
へ
え、うん、はい。普段うちはその女性のお客さんが多いんですけど、その時期だけ、はい、その商品だけ、
はい、
男性から女性に、こう、購入されるのが、あげるのが多くて、
はい。
その翌年に、
はい。
ラッピングを無料にしたんですよ。
はい。
で、まあ、1年目に、はい、ラッピングはね、問い合わせあったんだけど、あんま対応してなかったんですよ、当時。
はい。
うんうん。で、2年目からそのラッピング対応して、で、簡易包装のラッピングだったら無料にしますっていうことで。
はい。
うん。で、それで、喜ばれましたね。うん。で、ラッピング無料。まあね、他を見るとやっぱラッピング無料とかって結構やってるショップもあったんですけど。
はい。
うん。で、簡易包装で、もう、
はい、
なんだろうな。本当に、普通に喜んでもらえるような感じの包装にしてあげて。そういうことですよね。お客さんに喜ばれるっていうのは。
あ、そうですね。おっしゃる通りですね。はい。
だから、身近に、こう、まあ、できるところから。
はい。
うん。そういうニーズに応えられるようなことをやっていくっていうことなんでしょうね。そのお客様に喜ばれるっていうことはね。
あ、おっしゃる通りですね。すいません。うん、僕のざっくりした回答にすごい的確な回答をしていただいて、ありがたい。
まあ、ちょっと自分とこの事例でね、ちょっと例を、はい、うちはどういうこと当てはまるかなと思って考えてたんですけど、ああ、
はい、
うちだったらこれが、今話したようなことがあったなと思ったんで。
ああ、そうですね。うん、まあ、今おっしゃられたようなことですよね。
うん。うん、大事ですよね、やっぱり、ね、お客さんに喜ばれるって。
そうですね、その短期的に稼いでもっていう、うん、悪い商品を、
うん、
いくらレビューでかさ増ししたところで、
うん、そうだよね
っていう話で、商品力を上げるだとか、その周りを固めていくっていうことが すごい大事なんだよっていうふうに鹿島さんに教えていただいたので、
いいことですね。
そうですね、その商売の本質っていうんですかね、
うん、
っていうところを教えていただけたのがオフラインだったので。
あ、なるほど。
はい、
そのアマゾンやってると、
はい、
特にその中国セラーがよくね、やらかしてくるんだけど、はい、そのレビューを一気に書いちゃうとか。
そうですね。
ねえ。
はい。
何？レビューのその、どこにある、レビュー書いた後の、
はい、
ボタンをいっぱい押しちゃうとか。いいねだっけ。
あ、いいね。
役に立ったか、はい、役に立った、
役に立った。
はい。
はい。
それ
をして、なんか妨害するみたいな。
妨害するとかね。
はい。
うん、前回ちょっと大村さんがそれを食らった。
ありましたね。
うん。
はい。
ポッドラジオで話してましたけど。なんか、はい、全然違うところでね。
そうなんですよね。そこじゃないんじゃない、うん、っていう、その、相対的な、ところでね、
うん、やっぱりその本当にお客さんに向いてその商品を、
はい、
LP なり商品作りなりしてるのかっていう。
そうですね、
うん、ただ安けりゃいいみたいなね、で値段下げて売りゃいいみたいな、
うん、
レビュー集めるみたいな、
うん、
でレビューもね、なんか業者に言えばいっぱい書いてくれるみたいなおいおいおいおいってなっちゃうもんね。
そう、うん
うん、あ、そういうの、まあ、たね、
うん、
あんまり言えないけども、レビュー本当に大事なんでね。
そうですね、ま
あ、うん。スタートダッシュには確かに大切な、大事なんだけどね。
うん、大事
あんまりやりすぎちゃうとね。
うん、
やりすぎちゃうと、なんかちょっと今言ったように変な方向に行っちゃうんで。
そうですね。
うん、大事ですね。
そうですね。
お客さんの。
そうですね。お客さんのことを思ってっていう。
うん。
はい。
うん。ああ、じゃあ、そこから、その商品作りっていうか、OEM に作るときには、
はい。
そのアドバイスが役に立ってるってことですね。
そうですね。
今、OEM の商品はどのぐらい扱ってるんですか？ほとんどですか？
いや、OEM がですね、うん、まだ1商品しかなくて、
お
う
お
う
お
う
お
う、2商品目いこうかなっていう感じ。
なるほど、なるほど。
まあ僕、なんだろう、Amazon で扱ってるのがまだ、1、2、3、4、5、5、5つぐらいしかないですよね。
おー、はいはい。
なんで、うん、その他の4つは、うん、まあまだ既存品なんですけど、
うん、
まあ結構クオリティの高いような、
はいはいはい。
商品。で、一つだけ OEM っていうような形ですね。
で、一番売れてるのはその OEM の商品なんですか？
そうですね。OEM の商品が一番売れてます、
ね。あ、いいですね、じゃあね。
ありがとうございます。
じゃあその OEM のその商品を、その鹿島さんに見てもらったりするんですか？
いや、鹿島さん、
それはないの？
見ていただいたことはないですけど、
うん、
多分知ってるんじゃないですかね。鹿島さん、もし知ってたら、コメントください。
あ、アドバイスくださいって。なるほど。その商品、OEM 作る際に、
はい。
どういうところを注意しました？やり始めるとき。いろいろ、なんだろう。
はい。
OEM 作るときって結構こう、不安じゃないですか。
あ、すごい不安でしたね。
うん。
千足からとかって言われて。
はいはいはいはいはい。
最低ロットが千足って言われて。
うん。結構なボリュームですよね。
そうなんですよね。いや、なんか、他の OEM って聞いたらなんか100ぐらいからいける
じゃん。うん。
物販の方に聞いて、100とか言われたぞと思いながらも、1000かって思ったんですけど、
うん、
まあでも、やらないと何も変わんないなと思って、まあ、とりあえず1000いっちゃえみたいな。
お
ぉ。関係ねえやって思って、とりあえずやって
み。勢いでいったんですね。
そうです、勢いでいっちゃいましたね。
へ
ぇー。なんで、まあ、それ、まあ、失敗したとしても、うん、まあ、安売りすればなんとかなるだろうと思って。
うん、うん。
まあ、結果なんとかなったんで、 ってよかったなっていう。
よかったっすね。
よかったです、本当に。売れなかったらどうしようかなって。そう、まあ、でも、もともと、その、既存品で売る、うん、まあ、ちょっとは売れてたんですよね、その商品自体が。
はいはい。
なんで、まあ、それもあって、
うん、
まあ、もともと売れてたんだったら大丈夫かなっていうのもあったんで、
うん、
まあ、ちょっとした打算もあったんで。
ああ、そうなんだ。
そうです、そうです。
じゃあ、まあ、その既存品を売ってる、その実績もあるし、
はい。
で、その既存品のをベースにしたその OEM を作れば、
はい。
まあ、いけるかなと。
そうですね。
1000ぐらいはいけるだろうと。
そうですね。1000ぐらいいけるだろうと思って。
おー。いけたわけですね、それで。
そうなんですよね。
そのロットだとどのぐらいでさばけます？どのぐらいっていうか、どのぐらいの期間でさばけます？
ですね、うん、3ヶ月弱ぐらいじゃないですか
ね。あ、じゃあ、まあまあいい方ですね。3ヶ月でさばけるんだったらね。
そうですね。
なるほど。
はい。
はい。
すいません。
いえいえ。あとは、じゃあまた OEM を次行く感じですか？
そうですね。次は、まあ、シューズ&バッグじゃなくて別カテゴリーで、ちょっと規模、カテゴリーの規模的には小さくはなるんですけど、
うんうん、
まあ、ほとんどの人が攻めてないようなジャンルなので、そこ結構緩いんじゃないかなと思って。
なるほど。
はい。
今はその商品はどの段階なんですか？商品を使った感じなんですか？あ、サンプル。
はいはい。あ、そうですね。サンプルを発注して待ってるような感じですね。
はいはいはいはいはい。
で、その、なんだろう。サンプルを作ってくれる業者の方も、
うんうん、
なんだろう。自分から問い合わせしたわけじゃなくて、
ほう。
なんか、たまにメールで来るじゃないですか。
来るね。
アマゾンを通してだとか、
はいはい、来る来る来る。
入ってるような。
来る来る来る来る。
はい。ああいうのに、
うん、
自分から返信して、これこれ、こういうのできるんですかみたいな。
うん、うん。
ことを聞いて、実際福岡に来ていただいて、
うん、
打ち合わせをして、あ、はいはい、これ、なんか結構日本人のその、なんだろう、質に対する、
うん。
基準っていうのを知ってるような工場の方だったんで。
はいはいはいはい、はい。
あ、それ、そんな知ってるんだったら、
頼んじゃう。
一回、そうですね。一回サンプル作ってっていう、試してみようかなっていうことで。結構迷惑メールも捨てたもんじゃないなっていう。思いましたね。
なるほど。掘り出し物があったんですね、はい、そこで。
そうですね。まさか福岡まで来てくれるとは思ってなかったんで。
それ、中国の方、中国人ですか？
あ、中国人の方ですね。
はいはいはい。
田中さんが、そんな風に思われ、結構その僕、
うん、
まあ、疑い深いわけじゃないですけど、
うん、
まあ、ネットだけの関係なんで、ちょっと信用できない部分もあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんで一度会ってお話ししましょうみたいな感じで。
あ、言ったのね。
そうなんですよね。福岡の方まで来てくれて、中国から。で、そこで話してみたら、あ、信用できるかなっていう、う
ん、はいはいはい、
ような方だったので。
いい出会いですね。
そうですね。いい出会いが、迷惑メールの中に、かなっていう。
迷惑メールの中に。
そうですね。
追い出しもんですね、本当に。
そうですね。
うん、それはいつぐらいの話ですか？
ですね、お会いしたのが7月。
あ、もう1ヶ月ぐらい前だ。
そうですね、7月の中盤あたりですかね。
うん。そのたまたまその迷惑メールを見つけたっていうのは、
はい。
どういうきっかけ？どういう時？たまたまも本当にその迷惑メールを開いたからってこと？
あ、そうですね。普段だったらもう迷惑メール全削除みたいな感じなんですけど、たまたまその僕が次狙おうかなって思ってたカテゴリーのことが書かれていたので、ちょっととりあえずダメ元で返信だけしてみるかっていう、返信してみたら、あってくれるっていうことだったんで、
そのファーストコンタクトの時にも、
はい、
そういう話にしたんですか、もう会ってもら会いませんかみたいな。
あ、いや、ファーストコンタクトの時は別にそういうわけではなかったので、もう、まあ、なんか話していくうちに、まあ、田中さん一回会ってみませんかみたいな。
なるほどなるほど。
そうですそうです。
へえー、楽しみですね。じゃあその。
そうですね。
そこは工場が直接売ってる感じなんですか？
あ、そうですね。工場が直接売ってて、その、結構その検査機関っていうか、その、まあ外部じゃなくて自社の中にあるみたいな感じ。
ほうほうほうほう。なるほど、なるほど。じゃあ、あれじゃないですか、今度田中さん、その工場に行かなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね。ただ僕に。怖いですよね。
え？そうなの？
そうなんですよ。僕飛行機怖くて、あの北海道行くときも、どうにか陸路で行く方法ないかなっていう、すごい探してて、結局なかったから、あの北海道まで飛行機で行ったんですけど、その中でその、まあ、睡眠薬的なのを飲んだんですけど、全く寝れなくて、着いてからオフ会の時に眠くなるっていう。
ダメじゃん。
そうなんですよね。だから、鹿島さんとか原野園さんに、田中さん眠いっすかみたいな。いや、これ、すいません、さっき睡眠薬的なの飲んできて、みたいな。話がありましたね。
あ、そうだったんだ。
すごい怖いんですよ、飛行機が。
ダメ。
で、そうなんですよ。だからもう中国行くとしたら、まあ、船便で。
マジか。
行きたいなって思ってますね。
で、今年の、その、物販の海外のオフ会あるんですけど。
はい。
それはどうなんですか？飛行機ですけど。
船ないんですかね。
え？
船ないんですかね。もう本当に飛行機ダメなんですよ。
あれ？本当にダメですよ。去年台湾は行かなかったんですよ。あ、タイか。
あ、台湾行ってないですね。
あ、行ってないんか。
はい。
台湾も行ってないんです。
行ってないです、行ってないです。
行ってないんか。
はい。
ああ、今年は香港ですけど。
香港だったら船あるっすよね。
あ、あるの？
あ、多分あるじ
ゃん。船で行くのな。
一旦広州行って、そっから陸路じゃないですか。
ええー。まあ、広州ね。どんだけ時間かかるのさ、だって。
いやー、でもその、時間をかけてでも、その、怖いのを体験したくないんですよね。
ああ、こう、浮く感じが嫌なんですか？浮くとき。
それもありますし、その、飛行機浮いてるときって、結構ガタガタ揺れるじゃないですか。
揺れますね。
揺れて、その度に起きるんですよね、僕。寝てたとしても。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから、しかも落ちたら死ぬ。確実に死ぬじゃないですか。
まあね。
はい。そこが怖くて。もう本当に、もう乗りたくないなっていう。
そうなんだ、はい。
そうなんですね。
じゃあ中国行けませんね。
あ、でも船では行けるんで、全然。
あ、そうか。
全然。前乗りして船で。
あ、そうか。まあ。なかなかじゃあ、ちょっと移動は大変ですね。
そうですね。そこだけですね。
なるほど。
はい、
意外ですね、でも若いのに。
そうですね。
若いとかは関係ないか、でも。飛行機嫌いっていうのは。
そうですね。もう、高いとこは怖いんですよ、本当に。
ああ、そういうことなんですね。まあじゃあ、ちょっとね、海外イベントあるときは、ちょっと、
まあ、なるべく近場で船で行ける
とこ。船で行けるとこじゃないとダメだと。
そうですね。ヨーロッパとか船だとだいぶかかるんで。
う
ん、
もう世界一周になっちゃうね、それだとね。
そうなんですよ。それだとだいぶかかっちゃうんで。2週間ぐらい前から行かないといけないです。
本当だね。なるほど。 意外な、ちょっと、ね、一平君の意外な、あれが見てたんですけど、
ね、はい。
なんかね、
はい。
そうだったんですか。
そうなんですよ。
うん、まあでも、その、まあ話戻りますけどね、その、
はい。
いいパートナーが見つかったっていう感じですもんね、その、
そうですね。
OEM やってもらえるところがね。
はい、はい。
で、そこの工場は、まだその先があるんですか？その先っていうか、
はい、
いっぱいやった OEM が成功したら、また次の、これもいけるな、みたいな。
あ、自分の中でっていうことですか？
中で、その工場で、あ、これも、この商品も作ってもらえそうだな、とか。
あ、
この工場だったら、この商品も、なんていうんだろうな、その OEM 作ってくれそうだな、みたいな。
あ、まあ、それは、一応あるにはあるんですけど、うん、そこの工場が、その、うん、なんだろう、結構家電&カメラのカテゴリーが強いような工場。で、なんで、まあ、もし次、まあ、僕が狙ってるカテゴリー行ったら、うん、まあ、そっちに行ってみてもいいのかなっていうのは、ありますね。結構誠実な方なので。
例えば、で、どういうところで、その、誠実な人だなと思ったんですか？
そうですね。一番、あ、いいなって思ったのが、うん、その、まあ、安い部品もあるけど、
うんうんうんうん、
日本人の、
うん、
なんていうんですか、性質っていうんですかね。まあ、いいもの、まあ、安かろう悪かろうじゃ、絶対ダメなんで、こっちの方がいいんじゃないですかって、この日本製の部品の方が絶対いいと思いますよ。っていうような、提案をしてくれたときに、あ、この人、
真面目だなと。
そうですね、真面目だなって、まあ、この人、まあ、この人っていうか、まあ、その工場が真面目だなっていうふうに思って。まあ、そういう工場であれば、任せてもいいのかな。確かにその、売価的には高くなっちゃうけど、こっちの方が、絶対品質的にはいいし、安かろう悪かろうではないですよ、と。
うん、うん。
うん。いうふうに言われたときにはいいんじゃないかなって思いました。
で、サンプルはまだ上がってきてないって言ってたんです
か？あ、そうですね。まだ上がってきてないんですけど、結構なクオリティの方が上がってくるよ、みたいな感じで言われてたので。
おー、じゃあ楽しみですね。
そうですね。
あ、それは楽しみだ。
まあ結構高くついちゃったんですけど、まあ日本製の部品なんで、まあしょうがないかなっていうのは。
あ、その日本製の部品を中国の方で輸入してから組み立てるみたいな感じなんですか？
はい、ああ、そうですね。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
で、まあ、そういう、まあ、なんだろうな、ちょっと、他の部品に関しては、
はい、
中国で手配できるけど、
はい、
この商品、このパーツだけはもう日本の商品使った方がいいよと。
あ、そうですね。確かに中国の部品もあるよって、このぐらいの値段で中国の部品はあるけれども、品質的にはっていう話だったので。
まあ、それだとね、ちょっと値段も高くなっちゃうけど、でも日本人に売るんだったら、これが喜ばれますよっていう。
は
い、
あ、そうですね。なんで、その方も、その、うん、なんだろう、まあ、さっきの鹿島さんの話じゃないですけど、
うん、
お客さんに日本のお客さんのことを考えて、こっちの方がいいんじゃないかっていうような提案をしてくれるので、まあ、お客さん第一に考えているようなとこなんだなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。
はい。
これが、要は、決め手だったと。
そうですね。
真面目だったなと。
そうですね。そこで、あ、こっちの方が安いよ。うん、このロットで、こんだけ値引きしますよ、うん。みたいなとこだったら、
はいはい、はい。まあ、
正直ないなっていうふうに思って、それとは真逆だったので、ないなっていうふうに思いました。
うんうんうん、確かにそこを、まあ値段もね、仕入れ値も下げるっていうのも非常に大切な部分なのかもしれないけど、はい、それってその商品のことをちゃんと理解して作ってくれる。で、思いが入ってる工場は、
そうですね。
やっぱ安心できますよね。
はい、そうですね。
確かにそうですよね。
うん。
うん。まあ、粗悪品の商品なんかもう本当はいっぱいあるからね、中国ら
へん。そうですね、うん。しかもそれで長く続かないっていうのが。
続かない。
うん。あるからですね。
じゃあ本当、 楽しみですね。サンプルが、
ね。そうですね。はい。すごい楽しみです。
じゃあ、それきっかけでまた飛躍するわけですね、田中さん。
そうですね。楽しみにしてます、僕自身も。
ああ、そらそら。
はい。
じゃあ、それを、その経験を生かしてまた Facebook の方にコメントを書いていただけると、また、バージョン取れるかもしれないですね。
はい、確かに。
うん、
確かにって言ったらあれですね。取りたいと思います。
ね、はい。
はい。
ちょっとそれを楽しみにしつつ、
はい。
田中さんの、行動を見守っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、では、はい。はい、
ああ、すいません。
はい。
結構密に話すのって初めてだったんで、
新鮮。ああ、そうですね。
はい。
そうですね。なかなかちょっと、オフ会の時はね。うん。
そうですね。北海道の時にちょいちょい話したんですけど。
それっきりですもんね、だってね。
そうですね。福岡のイベントでは。
福岡も多かったからな、人数。
そうなんですね。
うん。なかなか、ね、ちょっと、皆さんと話しする時間もなかったんですけど。うん。
また、ぜひ。
はいはい。ぜひぜひ、また、お願いします。こちらこそ。はい。
はい。
ではでは、時間になりましたんで、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですけど。
あおー来ましたね。
来ましたね。はい。
元村さん、元村恵子さんっていう。
元村さん、はい。
はい。方で、
うん。
この前の福岡のオフ会にも、
はい。
来ていただいたんですけども、
はいはいはい、
来ていただいたと僕が主催したわけじゃないです。来ていた方で、
うん、
そこで、かなりお話しさせていただいて、
おうおうおう、
はい。まあ、楽しい方だなと思って、
うんうんうん、
今回紹介させていただきたいと思います。
わかりました。
はい。
では、元村恵子さんに、
はい、
メッセージの方、お願いします。
メッセージ。
伝言、お願いします。
そうですね。今度、また飲みましょう。かなり無難なものになってしまったんですけど。それ、住所教えてくださいって言った方がいい
じゃない。じゃあ、入れときますよ、それ。
いやいや。住所教えてください。今度飲みましょうって。完全に僕が押しかけるから。
入れとこう。今度住所を教えてください。飲みましょう。はい。じゃあ、この伝言をお伝えします。
結構、物販の中で問題になるパターンじゃないです
か。いや、どう捉えられるか私は責任持ちませんので。
この流れを聞いてる方はわかると思う。
わかるかな。
はい。
はい。
また飲んでください。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えしたいと思います。
はい。
はい。
お願いします。
はい。じゃあ今日は田中さんありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
引き続きまた物販の方ではよろしくお願いします。
はい。
はい。
こちらこそよろしくお願いします。
またベストパフォーマー賞も取ってください。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。